マイズルモーニングブリーズ卒業シーズンスペシャル、二世高校高田智也先生をお迎えしての第2回目です。高田先生、初回はいかがでしたか？
そうですね、すごく緊張していたんですけど、
はい、あ、でも爽やかさはもうバッチリ伝わってましたね。
そうですか。
むしろ私が緊張してごめんなさいでは、今回は、はい、昨年私広報舞鶴の元気人のコーナーで、はい、高田先生が登場なさった時に、はい、あのそこに掲載されてた写真がとても印象に残って、まあ、はい、もちろん記事もそうなのですが、はい、この広報舞鶴の記事に関連して、きっとラジオの前でも高田先生を覚えているという方もおられるかもしれませんので、今回はゆっくりそのお話聞かせてください。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、第1回に少しお話ししたんですけど、第1回ではこう大学になったらいろんな人とお話をしたい、いろんな人と会ってみたいっていう話をしていたと思うんですけど、はい、実際に大学に入ってじゃあどんなボランティア団体があるんだろうっていう時に出会ったのが本当にたまたまなんですけど、はい、FIWC 東海委員会っていうハンセン病っていう病気の啓発活動とか是正活動を行っている段階で、で、その団体に出会ってもうこの団体で活動しようっていうのを決めて初めてハンセン病っていう病気と出会いました。
はい、それまではやっぱりあの高校までの間とか、まあ、大学入ってからも全くハンセン病ご存じなかった、まあ、あのどなたもそうだと思いますけど、詳しくは知らなかったんですね。
名前は聞いたことあるなっていうぐらいだったんですけど、本当にそれまではもう本当に関心もなかったというか、はい、本当に知らない病気でしたね。
あ、じゃあ本当に運命のその団体というか、あのそれをしたくてそこに入ったわけではなくて、
そうですね、
そこに出会ってたらそういう活動をしてたっていうことですよね。
そうですね、活動については、あ、そもそもハンセン病ってどういう病気なのかご存じない方も多いと思いますので、はいはい、ハンセン病っていう病気は皮膚を侵す慢性の感染症でして、はい、こう目に見える部分に手とか足とか顔とかに症状が出る病気でして、はい、今は治る病気ではあるんですけど、昔は不治の病であったり恐ろしい病気っていう風に根付いていて、はい、日本では今はもうほとんど、差別についてはないんですけれども、海外を見てみると未だに発症者がいたり、はい、あとは差別偏見を受けている病気になっています。
高田先生の今のお話で初めてもしかすると知ったという方もいるかもしれないですね。
そうですね、
そこからその団体でどんな活動をなさるようになったんでしょう。
そうですね、大学の1年生の時に初めてこうハンセン病回復者にお会いしたのがインドネシアの東ジャワ島っていうところにある、は
い、いきなり海外に1年生の時にもう行かれてたんですか。
はい、
入って1年目で、はい、あの舞鶴を離れて大学入って海外に行かれたんです。それまでも海外行ったことはは
なかったですね。
初めて行った海外がインドネシアだったんですか。
はい、そうですね。
いかがでしたかそこで。
そうですね、そこに初めてインドネシア そのハンセン病回復者が集まる村のナンガット村という村へ行きまして、はい、でそこでは何をしたかっていうと、インドネシアの大学生と日本の大学生でその村のおじいちゃんおばあちゃんのお話を聞いたり、はい、道を一緒に100メートルぐらいの道を作ったんですけど、はい、一緒に作ったりすることで共同生活をしてもっとハンセン病についての理解を深めようっていう目的のもとで、インドネシアで約1ヶ月間ぐらい生活をしました。
私ちょっと疑問に思ってたのが、はい、その初めての海外っていうこともそうですけど、はい、今のお話で思いやその活動の内容をね、なんか一緒にやったっていうお話は分かったんですけど、はい、外国語は何か、はい、何語でお話なさってたんですか。
そうですね、インドネシアの大学生とは基本英語で、
あ、英語で、はい、
あとこう村のおじいちゃんおばあちゃんとは、はい、もう本当に片言の単語しか分からないんですけど、はい、インドネシア語とあとは身振り手振りのジェスチャーで会話をしていました。
あ、そうなんです。あ、はい、そう、あの写真を見た時にもうその土地に馴染んでるんだなと思いながら、あの記事も読ませてもらいましたけど、じゃあ 本当に大学に入って間もない頃から、うん、もういきなりそんな活動を海外で始めたということですね。そのなんか私にしてみるとなんか勇気がとてもあるなという気がしたんですけど、うん、どうでした自分では、なんて言うんでしょうね、こうためらいとかもなく飛び込まれたんですか？
そうですね、最初はやっぱりためらいもあったんですけど、うん、やっぱり自分でやってみないとわからないなって思って思い切って一番最初海外へ行きました、
うん、その時に、まあ、もちろんそこにいる仲間、学生の仲間もいると思うんですけど、うん、その活動について家族やなんか他に励ましや何かありましたか？
そうですね、周りからは大学1年生ですごいねとか、うん、行動力あるねっていうふうには言ってもらったんですけど、僕自身そこまでは思っていなくて、まだまだこうできることってたくさんあるなっていうふうには思いました。
そうですね、なんか今聞いて あの写真って入学してそんな間もない頃なのだと思ったら、ちょっとびっくりしましたが、なんかかなりそのことがもしかするとその後の大学4年間の活動にも影響はあったということですかね。
そうですね、もう少し詳しいお話をすると、はい、そこで出会ったおばあちゃん、アスピアトルさんっていうおばあちゃんと出会ったんですけど、はい、そこでいろんなお話をする中で、私はハンセン病になったっていう理由だけで家族とか仲の良かった友達からも差別されて、自分で選んでこのハンセン病の回復者が集まる村へ来たっていう風に、こう涙ながらに話して僕に話してくれて、そういう話を聞いた時に、じゃあ自分ってこれからこうそのお話を聞いて何ができるんだろう、自分にどう行動していけばいいんだろうっていうことを考えて、じゃあ自分にできることってこうおばあちゃんのお話を聞いていろんな人にこう伝えること、自分が当事者じゃないからこそハンセン病の現状であったり、そのおばあちゃんの話は伝えられるなっていうので、そこから伝える活動を始めていきました。
伝える活動、それもまたなんか伝えるって難しいですよ ね、
そうですね、
まあ、こんなラジオをやってる私も思うわけなんですが、
はい、
具体的に伝える活動、そこからどんな動きがあったんですか？
そうですね、学生団体としてもそうですし、個人としても講演会という形で、はい、もう本当に小学生から大人の方までいろんな方に、じゃあ実際に今日本では日本のハンセン病の現状であったり、世界のハンセン病の現状、そもそもハンセン病ってどういう病気なんだろうとか、あとはそれを、ハンセン病を知ることによって、じゃあ次どう生かしていけばいいのか、僕が感じたこともそうですし、いろんなことをこう伝えさせていただきました。
そうすると、それは大学の中でもそうだし、大学以外のところでも伝える活動っていうのがじゃあ広まったっていうことですか？
そうですね、広まったきっかけも一つありまして、
何でしょう？
それも大学2年生の時に、うん、世界一周コンテスト、旅っぽっていう会社が主催している世界一周コンテストっていうのがありまして、はいはい、そこに出たのも自分の中で大きなきっかけの一つですね。
そのコンテストのこともちょっと詳しく教えていただいてよろしいですか？
そうですね、そのコンテストは、じゃあ自分がどういった世界一周をしたいかっていうのをプレゼンする大会になりまして、自分はやっぱり今まで活動してきたっていうこともあったので、いろんな世界のハンセン病の回復者の村であったり、いろんな国でハンセン病はやっぱり差別されてて、それにはやっぱり宗教的なものがあったり、国の政府の支援の仕方があったり、言語があったりっていう、本当に様々あるので、いろんな世界のハンセン病の療養所を自分の目で見て自分の肌で感じたいなと思って、はい、そういうプレゼンをさせていただきました。
なんか今のを聞いただけでも、世界一周のイメージが、私が思ってた世界一周したいっていう若い人の声と、高田先生のその思いを持って世界一周って聞くのと、やっぱりなんか全然違って今ちょっと驚いたんですけど、はい、周りの反応いかがでしたか？
そうですね、正直なところ周りの反応はすごく応援してくれる方が多かったっていうのもありますし、どうしたんみたいな、今までそういう活動をしてなかったので、変わったなっていう声も正直なところ多かったのは多かったですね。
その時はやっぱり舞鶴の仲間も応援してくれてたんですか？
そうですね、最初はすごいどうしたんっていう声も多かったんですけど、次第にこう応援してくれる友達であったり、 まあ、家族も先輩も後輩もたくさんの人が応援してくれましたね。
やっぱり今私話聞いてても思いが伝わりましたけど、うん、その伝えるっていうことを一生懸命やってた時のその思いって、うん、じゃあふるさとの舞鶴の人たちともつながって、結局結果としてはいかがでした？そのコンテスト。
そうですね、結果としては1週間に1万2000票ぐらい、ウェブ投票も実はありまして、
1万2000人の人が支持したってことですよね。
そうですね、応援していただいたんですけど、でも結果は落選してしまって、でもやっぱりここで終わるんじゃなくて、これからもその活動を続けていきたいなっていうので、まあ、高田智也っていう名前とハンセン病っていう病気についてたくさんの人に知っていただけた機会になったんじゃないかなというふうに思います。
なんか今日そのハンセン病についてももちろん、ま、あの元気人の広報舞鶴の記事を見た時に知った方もいらっしゃるだろうし、もしかすると今このお話を聞きながらっていう方もいるでしょうしね。そうするとさらに多くの方が高田先生を通してハンセン病のこと、そこに関わっている方たちの思いも伝わったかもしれないですね。きっと伝わってますね。
そうだといいですね。
そうですね、今日は本当にあの高田先生の大学時代の、何でしょう、まあ、それだけではないかもしれないけれども、大切なことを聞くことができて、なんか第2回目も大変いいお話を聞くことができましたが、何かあの他に言い残したことなどどうでしょう、大丈夫ですか？
そうですね、はい、第2回目はがっつりハンセン病の活動についてお話したので、はい、第3回ではもうちょっと他の学生団体、はい、他に学生団体を立ち上げたり、 あとは原発の問題であったりヒッチハイクをしたり、
あ、なんかもう面白い、いろいろ
してきたので、その話を第3回目にできればなというふうに思います。
はい、第2回、今回は大学時代 そのハンセン病のことを知って、そこから学ばれたこと、今の高田先生のご活動のなんかぶれない、なんか元になるようなお話、
そうですね、
ことができてありがとうございます。
ありがとうございます。
では次回はもうそれ以外にも大学時代に様々な活動の経験が、ね、ありますので、
はい、
そのお話を次回伺いたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。